이 그룹에야 이따강 아와 오음석으라 지라랑킹 카무이마우시리에가 아야이코시네에레
이란 카라 프테 오하요 고자이마스. 2019년 7월 14일 FM 니부타니 放送 愛称 FM ピカウシ第219回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。FM イングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。前回の放送は6月2日でしたので、6週間ぶりの放送となります。ここ数日は雨模様で気温が低く、少し肌寒い陽気となっています。アイヌ語で7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月3日付北海道新聞より、万老先生忍び町内外から50人献花。ヴィラトリ町でアイヌ民族の研究をしながら献身的な医療活動を行った英国人医師ニール・ゴードン・万老氏の功績を称える万老先生を忍ぶ会が6月2日ヴィラトリ町二豚の旧万老亭の敷地内で開かれ、町内外の約50人が献身的な活動に思いを馳せた。町民有志で作る運営委員会が主催し18回目。万老氏は1932年昭和7年から二豚で暮らし、42年昭和17年に死去するまで住民を無償で診療した。参加者は黙祷後、敷地内の顕彰碑と万老氏の肖像写真を前に献花。万老氏の孫娘でドイツ在住のアイリーン・万老さんとインターネット電話スカイプで交流した。貝沢浩一実行委員長は、万老氏を知る人は年々少なくなっている。献身的な思いを次世代に伝えるため活動を継続させたいと話していた。本日2つ目のニュースは、6月7日付、北海道新聞より、竹志郎のドラマ、今晩放送、アイヌ文化発信に期待、ロケ地、ヴィラトリで高い関心。NHK 札幌放送局制作の北海道150年記念ドラマ、永遠の西場、北海道と名付けた男、松浦竹志郎が、6月7日午後7時半から道内で先行放送された。撮影地となった町内のシーンでは、アイヌ民族の伝統家屋、チセや、アイヌの伝統医療、アットゥシ、樹皮製の織物などが登場する。町民も多数出演し、アイヌ文化の発信につながると関係者が期待を寄せている。ドラマは、北海道の名付け親である幕末期の探検家、松浦竹志郎が、蝦夷地と呼ばれた道内各地を巡り、アイヌ民族との交流を描く。ニシパはアイヌ語で大切な人の意味。ヴィラトリ町内での撮影は昨年8月の約1週間、ニブタニコタン茅野茂ニブタニアイヌ資料館の敷地内にある地瀬で行い、町民約30人がアイヌ民族や和人の証人役などで出演した。町内在住の主婦貝沢百合子さんは、20年ほど前、三重県松阪市の松浦竹志郎記念館を訪問以来、竹志郎ファン。人気アイドルグループ嵐の松本潤さんが演じる竹志郎と、アイヌ語で言葉を交わす場面を演じた。自分が住むヴィラトリでの撮影に協力したい一心だった。小柄で 道内を踏破した尊敬する武四郎のドラマに出演し、嬉しくて言葉にできないと笑顔を見せた。富士屋民芸店を営む富士屋留美子さんは、約3時間、女優深田恭子さんに、アットゥシオリの基本動作や姿勢を指導した。作中に登場するアットゥシアミップ、樹皮製の着物も制作。背景で撮影された知世は、夫の故憲之さんが手がけた。老朽化のため、撮影後に取り壊されたが、藤谷さんは、映像に残りありがたい、ビラトリに伝わる手仕事を全国に伝えられ嬉しい、と喜ぶ。アイヌ民族のコロを演じた遠藤圭一副町長は、武四郎がアイヌ民族と交流したことを改めて伝える意義は大きい。町内での撮影は光栄で、アイヌ文化への理解を深めてもらえれば、と話した。永遠のニシパは、全国放送がこの後7月15日午後7時30分から総合テレビで放送されますので、ぜひ皆さんご覧ください。本日3つ目のニュースは、6月25日付北海道新聞より、待望の新病院、1日からビラトリ国保病院で竣工式。新築されたビラトリ町国民健康保険病院が7月1日に開院した。診療科は10月に新設する眼科を含めて外科や内科、皮膚科など計6科。新病院の開院に伴い、旧病院は6月28日から休診した。新しい病院は旧病院の隣接地に建てられ、木造と鉄筋コンクリートの混合造で2階建て、延べ床面積約3450平方メートル、ロビーや休憩室の柱などに町内産カラマツを使用し、1階には診察室やリハビリ室、2階には病室や相談室を備える。総事業費は約25億円。災害時の停電を想定し、新たに非常電源も設置した。6月22日に開かれた竣工式と内覧会には、町民や来賓ら約70人が出席し、新病院の完成を祝った。川上満町長らがテープカットし、谷新一院長は、新病院で快適な入院生活を送ってもらえるのでは、職員一同、地域の医療を守るために頑張りたい、と挨拶した。本日4つ目のニュースは、6月29日付、北海道新聞読者の声欄より、特別支援学級改造員、近藤秀幸さんの声をお届けします。アイヌ民族の人間愛に感動。6月16日の本誌日曜版、時を訪ねて雪中行軍遭難を読んだ。1902年、明治35年に起きた八甲田山遭難事件の捜索にアイヌ民族の多大な功績があったことは過分にして知らなかった。199人が死亡し、国内でも稀に見る悲惨な遭難事件だったことはよく知られている。記事はそこを一歩掘り下げ、影の功労者にもスポットを当ててくれた。八雲町の集落のリーダーだった弁海多古次郎氏、本名イカシパラ、アイヌ民族9人が危険を冒して険しい場所に入り、11遺体と多数の遺品を発見したという史実である。人間愛に満ちていなければできない行動で、本当に頭が下がる。歴史の表層ではなく、こういった真相は、新聞記事で取り上げてもらわないと知り得ない。来春、白老町にアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ポポイがオープンする。弁海氏らのような勇気ある行動をとったアイヌ民族が他にもいるはずだ。ぜひ紹介していただければと願う。本日最後の記事は7月8日付北海道新聞より、池澤夏樹さんのコラム、天は青青、野は広々よりお送りします。ここ数日、一冊の写真集を何度となく開いて見ている。風景もあり、行事の写真や生活の場もあるけれど、多くは肖像。この人たちの顔が何とも言えずいいのだ。大抵はまっすぐカメラを見ている。つまりこの本を開くあなたを見ている。私はこういうものである、と静かな声で言うと同時に、あなたは誰か、 と問われているような気になる。この本を開く者は一個の人間としてこの人たちに対面せざるを得ない。彼らが堂々と胸を張っている以上、こちらも背筋を伸ばさざるを得ない。そう、この人たちには誇りがある。ことと弁明に明け暮れる今の政治家たちに欠けている資質である。この人たちが写真集に登場するには誇りが必要だった。カメラに向かい、名を名乗るにはある種の決意が必要だった。名は後ろの方のページにまとめて書いてある。写真家への信頼があることは言うまでもない。写真家の名前は池田博史。写真集のタイトルはアルファベットで AINU、アイヌ、リトルモア出版。かつてアイヌは出自を隠すのが普通だった。名乗る時は迫害を覚悟しなければならなかった。今だってその恐れはある。だが一方でそれを誇ってもいい雰囲気が醸成されたのも間違いない。ここに映った人たちのキリッとした気持ちのいい顔が世の変化を物語っている。変わったのは彼らではなく日本の社会の方だ。ようやくここまで来た。確かに日本は変わった。旧土人保護法が1997年に廃止され、アイヌを民族と認める新しい法律ができた。しかしそこに先住権は書き込まれなかった。今年5月に施行されたアイヌ施策推進法で初めてアイヌは先住民としての地位を得た。それはめでたいことだ。アイヌと支援者たちの努力がこの保守反動の国を動かしたのだから。と喜ぶ一方で、このニュースがどれも民族共生象徴空間ウポポイに絡めて報じられることをどう考えればいいのか。数年前にそういうものが作られると聞いたとき、違和感を覚えた。国が率先して予算を投入する巨大なテーマパーク。これをもって国が本気であることを万民に伝える。ここでたくさんの人がアイヌ文化に接することができるのは良いだろう。この国に昔からアイヌという人たちが生きて暮らして文化を継承してきたことが伝わるのはいい。しかし、ここは観光施設である。それが証拠に、今から年間100万人の入場者などという数字が飛び交っている。所詮はお金の話。ここが誠実に運営され、展示品も歌や踊りも神聖なものであることを僕は疑わない。だがこれが、いわゆる観光アイヌの延長上にあるのではないかという疑いも拭えないのだ。インバウンド産業に組み込まれることにはならないか。かつて何が起こったのか改めて考えてみよう。アイヌはちまちまと田や畑を作らず、狩猟採集と貿易で暮らした。大地は皆の共有のもので、土地の所有権という概念はなかった。そこにシサム、シャモが来て、圧倒的な武力を背景に、ここはすべて無主地、主のいない土地であるから、今後は自分たちのものであると宣言した。シサム、シャモの国家は、アイヌの土地を没収し、なりわいである漁業と狩猟を禁止し、入れ墨など固有の習慣を禁止し、日本語の使用を強制し、日本風の使命を名乗るよう命じた。それを保護と呼んだ。こういうことに対する謝罪と保証は、今回の法律には含まれていない。現行の国際法に照らし合わせて、アイヌの土地の没収は合法的だったか。そうでないならば、土地をアイヌに返すべきではないのか。そこまで含めての先住権の認定ではないか。僕が極端なことを言っていると思われるかもしれないが、これは世界の潮流である。オーストラリアでは国土の4分の1が先住民に返還された。僕は北部のアーネムランドで先住民が所有し経営するキャンプに泊まったことがある。同じ動きは台湾でもカナダでもニュージーランドでもある。土地の所有権と資源権を介してそこで生業が成り立つようにする。手始めにウポポイの敷地をアイヌ協会のものにして国が借地料を払うというのはいかがか。若いアイヌの奨学金の原資になる。以上が今日のニュースでしたが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、作家である池澤夏樹さんのこの なんていうんですか、紀行文ですけども、鋭い指摘だったなと思います。まさにおっしゃる通りだなと思いました。
はい、はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は WCS ワイルドライフコンサベーションソサイエティの研究員西原智明さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、まず日本のどちらのご出身でしょうか。教えてください。
神奈川県藤沢市出身です。
なるほど。藤沢というとなんか有名なところございますか。
江ノ島とか湘南海岸だと思います。で、そんなに遠くないところに鎌倉があります。
あ、なるほど。じゃあ鎌倉っていうと鎌倉の大仏が思い出されるんですけど、小さい頃はよく遊びに行きましたか。
そうですね、鎌倉湘南海岸結構遊びました。
あ、なるほど。神奈川は好きですか。
昔は人がそんなに多くなくて海も綺麗だったんですけども、ね、ある時期から人が多く来すぎて海が汚くなってあんまり今は好きじゃないです。
ああ、そうですか。はい、現在はですね、西原さんはコンゴ共和国で働いているということですけれども、コンゴ共和国との関わりを教えてください。
はい、大学で人類学を専攻して、で、その人類学の一環として、野生のゴリラ、チンパンジーを研究するというために、その調査隊に入って、コンゴ共和国に初めて入りました。
なるほど。そのゴリラとかチンパンジーに興味を持ったきっかけっていうのはどういうのがあるんでしょうか。
人類学で一番大きな問いは人間とは何かを知るためで、でゴリラチンパンジーというのは人間に最も近い動物の種類になる、はい、それを研究することによって人間を知る何かヒントが得られるということです。
なるほど。このコンゴ共和国で特にですね、そのピグミの人と一緒に生活をしてゴリラやチンパンジーを研究されていると言ってますけど、このピグミの人たちとゴリラやチンパンジーの関わりっていうのは何か大きな理由があるんでしょうかね、その研究する上で。
ピグミというのはそのアフリカのコンゴ地域にの森の中に住んでいた先住民族 で、はい、で彼らが非常に森のことをよく知ってるんですよね。
なるほど。
ゴリラチンパンジーを追跡するときに彼ら その知恵とか技能が必要なので、一緒にお仕事をさせていただきました。
なるほど。西原さんにですね、以前いただいた本の中で、なんか象に襲われてですね、象の腹の下に入ってどうにかギリギリ助かったっていうような記述があったんですけど、その辺の話もちょっと教えてもらえますか、もっと詳しく。
その時もピグミーの方と一緒に森の中歩いてたんですけれども、
はい、
でたまたま30メーター前方ぐらいに、丸耳ゾウという、ちょっと小型のゾウに出会ったんですよね、
はい、
でその時のオスがちょっと気性が荒かったみたいで、いきなり我々の方に突進してきてですね、
はい、
でピグミーと一緒の方向に逃げればよかったんですが、僕はあまりにも慌てて違う方向に逃げてしまって、その方向にゾウが追いかけてきたんですよね。
はい、
で気づいたらそのオスゾウが僕のすぐ近くまで来て、鼻で体を巻き上げて、
はい、
数回地上に叩きつけるような感じで、上下してたんですけども、その後、ピグミーが駆けつけてくれて、ゾウを追い払って、ゾウも静かに僕を地上に下ろしてくれて。
あ、なるほど、
はい、
じゃあその時はあれですか、ゾウが怒って体に鼻を巻きつけるということはもう相当危険な状態だったということですかね。
そのたまたま歩いていた場所はかつてゾウの密猟が激しかった場所で、おそらくゾウは人間に対して不信感を持ってたんだと思うんですよね、は
い、
それで、気性が荒くて。
なるほど。
で鼻に巻いて通常は叩きつけた後弱ったところを踏んで殺すというのとピグミは説明してました。
あ、じゃあ踏まれなかっただけラッキーだったですね。
そうですね、ラッキーと思いました。
そうですか、はい。そのコンゴ共和国で実際ですね、そのチンパンジーやゴリラをその観察研究することによって、その成果というのはコンゴ共和国にはどのような形で還元されているんでしょうか。
主にゴリラの研究をしてですね、僕の成果というのは初めて、何年かを通じて、ゴリラがどういう食べ物を食べるか、そういう季節変化、年間の変化を調べて、でコンゴ共和国にはこういう動物がいて、でこれは初めての発見ですよという形で、初めての情報をお渡しすることができたということです。
はい、それではちょっと次の質問に進んでまいりますが、北海道への訪問は何回目になりますか？
ちょっと正確にはわからないんですけども子供の頃に両親と1回来たのは覚えてるんです
よね。あ、なるほど。
でその後大学の時に、アフリカに行く前に遺跡の発掘で来たのを覚えてるんですよね。
あ、なるほど。
でその後北海道に来たのは、嫁さんが帯広の方なので、
はい、
割とここ何年かは頻繁に来ております。
なるほど。北海道の印象というのはどういう感じでしょうか？特にコンゴ共和国と比べて。
おそらく昔はたくさん森があったのかなと思うんですけれども、
はい、
広大な土地に畑だとか牧場が、広がっていて、ただ東京とかと比べると非常にまだ自然は残っているかなという感じはします。
はい、それでは次の質問に移りますが、コンゴ共和国で自然保護ということをされているわけですけれども、この自然保護の究極の目的というのは何と考えていますか？何でしょうか？
初めはゴリラチンパンジーの研究をしてたんですけども、やっぱりそうした動物が住んで生き続けるためには森林というそのものがなければいけないということで、森林を何とか保全していかなければならない。でなぜかというと、多国籍のいろんな企業が来てまして、伐採とか鉱物資源開発とかどんどん森がなくなっていくという状況なんですよね。で、森林がなくなれば今の地球温暖化ということにもつながるかもしれませんし、それにも増してそこにずっと住んできた先住民族ピグミ の, 住む場所がなくなってしまうということで、その保護ということが大事かなと思ってやっております。
はい、それでは次の質問に進んでまいりますが、コンゴと日本の決定的な違いは何でしょうか？自然環境や社会制度などについて教えてください。
自然環境についてはですね、コンゴ共和国は熱帯林地帯で、森林が非常に広い場所にありまして、なので赤道直下ですが、森林の中にいれば最高温度25度ぐらいなので、日本の夏よりもずっと過ごしやすいということで、皆さん知らないかもしれませんけども、アフリカには実は熱帯夜がないという、夜は非常に過ごしやすいんです。はい、
なるほど。じゃあ逆に日本で生活するよりも、その気候的な環境は過ごしやすいということが言えるわけですね。
そうですね、人によると思いますけど、湿気は高いし、虫はたくさんいるので、虫が嫌いな方にはちょっと難しいかもしれませんけども、過ごしやすい場所です。
ああ、そうですか。確か西原さんの書かれた本を読みますと、人間は血を蚊に提供するのも役目の一つだみたいなこと書かれてますが、これは本音ですか？
役目かどうか分かりませんけども虫たちがその噛んで、あるいは刺したり血を吸ったりするのは、彼らはごく彼らの普通の行動とか生態に基づいてやってるわけであって、で我々がそこに侵入してるわけですから、我々の方に責任があるわけですよね。だからそれを蚊とか虫たちに責任を押し付けるのはおかしいかなと思う。
なるほど。例えば汗には塩分も含まれてるでしょうし、その蚊とかそれぞれ違う、昆虫って言ったらいいんでしょうか、そういうものもその塩分を欲しいのもいいと思うんですよね。やっぱりそういうことで人間の汗を狙ったりする蚊およびその他の生き物もいるんでしょうか？
もちろんそうです。やっぱり塩分補給という、あるいは水分補給という形で多くの昆虫が人間にまとわりついてくるということです。
なるほど。そうすると昆虫に対してそれほど嫌悪感は持っていないということですね。
初めは慣れてなかったので非常に嫌でしたけども、そのうちどっちが悪いんだという話に考えたときに、やっぱり自分が侵入者であるんだから、自分でもし嫌であれば森から出るべきだと思うようになりました。
なるほど。最近一つ問題になっているのは何ちゅうアリでしたっけ、刺すとすごく痛いアリ、コンテナに乗っかって横浜とかですね、苫小牧もそうかも分かんないですけども、来たアリ何ちゅうアリでしたっけ、
ちょっと僕もすぐ名前出てこないですけども、アフリカにも似たようなアリはいまして、サファリアリと呼ぶんですけども、まあ、これは肉食系のアリなので非常に凶暴で、まあ、毒は持ってないんですけども、噛まれると非常に痛いというのがあります。
あ、そうだ、思い出した。学名がファイアーアントとかなんとかそういう名前でしたね。
ヒアリです、
ね、うん、あ、ヒアリですかね、はい、うん、それがなんか、コンテナとかですね、その輸入する時のコンテナなどにくっついてきて何十匹も発見されたって、一時ちょっと問題になりましたけど、最近はちょっと下火になったというか、それほど騒がれなくなるような気がしています。それではこれが最後の質問になりますが、最後に FM ピパウシへご出演された感想をお聞かせください。
アフリカの森林地帯に住んでいる先住民族のピグミーというのはほとんど日本人には知られてないと思いますけども、そのお話を、皆さんと共有していただく機会が、作っていただきまして非常にありがたいと思っているところです。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は WCS ワイルドライフコンサベーションソサイエティ研究員の西原智明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
カムイユカラの紹介コーナーです。今回お聞きいただく題名はイコンヌペウレ、人を呪った子グマ。語りは鍋沢ネプキさん、録音は1968年、昭和43年の4月です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムイユカラ編によりお聞きください。
No, ki ikurumi, ainu au na, uae no unispa, tu sanaski, e no yekuru, ukuru kashike, itagomari.No, oh, ene o kahi, no, oh, akore pepo, no, oh, pirika no arpa, no, oh, eki nankona, ene ankuni, no, oh, hekachi ene kus, no, oh, ramushampe ene kus, no,おえむせこるやかのおいなべこるやかえしのとわのおえにおっきのおえにたおきのおいべんてくすのおへるくわののおしとえくわのおえしてこりさんおんていかねのおほさりぺんとのおへきるぺんとえうんけすけのおたんあなこるぺんうぺっとらしのおえいあらぱうあいねのおたばなこるぺんあらぱいねとぺっていあんまのおこいかわくすぺっのおれへいたしトゥペリイキンペッノオカムエリイキンペッノオエルウェネノオトゥポパクスペッノオウレヘイタシノオトゥポラカンペッ カムリラカンペッノオネルベネワノオベトトルスペノオカムイノプリノオテカントラウソイバカニノカムイノプリノオタンケベンクトノイバンウェンクチョカリリクウェンクトノイバウェンクトノオチエオカリノオエアノプリノオチュプカシケカムエオナハコアパシンケワカムエオナハノオレヘイタシノオシラメキヨノオカムイメキヨノオエロウベニノオニャノフリチュポキケヘエコトトコアパシンケノオエコトトレヘイタシノオスペシカマカムイシカマトノオエドベネワノオネワアンペエペノプロクスノオエアラケヘワワカチャラセノオエアラケヘワチュプノカオマノオキルベネクスエアラパキワノオカムイエオナホロタラパバネアノプリチュプカシケシアホンポルノオアントベネクスポルオタノオエアホンマネアクンエシソウマノオエイハラキソウンエアパカリノオキルエネイアクンアエアパマカノオエイアホンヤクンイタキエアノノオションコアッパエピタカネノオションコサルケスエアテカニノオエソンコエイアクンアイコープンテッナノオセイコホロウカイペオキクルミアイノナハユテッペネクスネソンノポカアコルペットペットラシアルパライネトペットネアンマカムイノプリアンマコイカスケアルパナクソンノカシアハンポロアンネオロタアハンアンネエシソンマエナイエネクスエシソンマエハルキソンアパッカリアナクサイアパマクトネエコルマラットホスキノアルパワカムヨピッタウエカルパワマラットアンコルシランドゥエネスクルアイエプニクサンナナクソンノコカカムヨピッタウエカルパワマラットアンコルシランスケタアルパンネソンコエアナクスオロヤチキイコンのアンマネアンネイラマアクトコレワイユテカネアンネソンコヤナクスカムヤオナハシアペパスウエリケカッタカムヤオノハシアペケセルキケカッタアイキキコリインカラナクスケナスナルペイケスケワイコンのアワラネアイエテカラウネアントゥエネナタネオカペウレアイノタイカスノカツキイテキイコンヌヤンシコンヤン。
それでは今聞いていただいたカムユカラの解説をしたいと思います。カエノシゲルのアイヌ神話修正資料編よりイコンヌペウレ人を呪った子グマというお話の解説をいたします。ある日オキクルミは私子グマに簡単な杖を持たせ神の国へ帰る道順とその様子を丁寧に教えて、おきくるみの伝言を持ち帰るように言った。私は教えられた通り川の上流へ行き、神の山の深い洞窟を行くと、先に送られた土産物が届いていて、私は神々の宴の中に座っていた。私がおきくるみの伝言を伝えると、 父は太い火箸を振り上げ、母は太い薪の燃え差しを振り上げて私を殴った。私は湿地に住む化け物ばばの呪いによって、アイヌに悪さをしたので、伝言を持たされ、神の国へ返されたのだった。だから今いる子熊よ、アイヌのところに授けられても、人を呪ったりしてはいけませんよ、と子熊が語った。アイヌに授けられた子熊は、アイヌの言うことをよく聞いて、人を傷つけたりするようなことはしてはいけないというアイヌが子熊神に注文をつけるお話です。以上です。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
はい、久しぶりのワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者の紹介、自己紹介でお願いします。
はい、二谷在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
はい。
はい、新日高町から参加してます、仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、このコーナーの進行の方は、二谷小学校阿部がお届けします。本日のテーマは、昔なかったんですけど、明日が、海の日っていうふうな、そういうふうな祝日になっておりまして、海の日に関してっていうふうな、そういうふうなことでかなり広いテーマなんですけど、どうですか、シローさんどうですか。
多分これ7月に休日がないので祝日がないので、うんうん、無理やり作ったような感がないでもないっていうのは山の日ってありますよね。
そうですよね。
だから山の日があるんなら海の日も作ろうみたいな、ちょっと愛な感じで、作られたような気がするんですけど、
海の日の方が先じゃなかったですかね。
あ、そうですか。
海の日があるんだったら山の日っていう、そういう感じかなと思います。
なるほど。
山の日って休みですか。
山の日一応休み。何
でしたっけ？
夏休み中なんで休み感が自分たちあんまりないんですよ。
そうですよね。8月ですよね。
8月です。
だからこの海の日っていうのはどうして作ったのかっていうのも私もよく分かってないんですけども、そうなんか政府の意図あったんですかね、なんか。
どうなんですかね。その辺、政府関係者の戦国さん、どうですか。
私はですね、海の日といえば最初ですね、7月20日だったんです。日にちが、
はいはいはい。
そうなんだ。
そうです、そうです。
先に決まってたんです。ハッピーマンデーとかって。
ああ、それずれちゃうんだ。
はいはい。
月曜日にするようになったんですけど、最初7月20日で、
ああ、そうですか。
私の誕生日なんです。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
誕
誕生日が祝日にな
る。ああ、じゃあみんな祝ってくれるからよかった
ね。みんなに喜ばれて。
そういうことなんですね、したら。
そう、私のために。
戦国さんが日本を動かしたっていうふうな、そういうふうな。ああ、なるほど。
なんか覚えやすくていいですね。はい、7月20日。
だけど今ね、
今ですよ、
そのハッピーマンデーっていうのがね、いろんなところがハッピーマンデーになっちゃって、体育の期間があんまりなかったり、成人の期間が全然なかったりって、そういう風なのになってますけれども、海っていうことで、どうです四郎さん、なんか思い出あります？
思い出、まあ海っていうとね、キャンプですかね、やっぱり、ね。
あ、はいはい。
中学生ぐらいの頃かな、富浜に行って、テント持って一泊ぐらいした覚えがあるんですよね。フリーハップっていうところですね。
はいはい。家族で。
まあ、家族というか、うちの姉といとこかな。
それ
で行った覚えがあるぐらいで。
うん、
だから、でもあそこ結構波荒いんですよ。
そうですよね。
砂浜なんですけど。だから泳ぐ
なんて。キャンプ場とかにはなってないですよね。
いや、でもね、一応フリーハップって、キャンプ場みたいになってて、
はいはい、
いろいろな食料品も売ってたんですよね。
うん、
だからある時期はキャンプ場みたいにも
なって、はい、夏の時期は、
ね、トイレとかもあったんですね。
あの
水道の設備とか、
はいはいはい、
今はもう全然そういう活動してないかもわかんないですけどね、
はい、
だからそういうことで海っていうと、もう富浜っていうか、
はい、
富浜っていうと、猿川の河口から河口を見て左側ですけども、
そうです、ね、
フリーハップって右側なんですよね、うん、富川高校があるその下、
あ、はいはいはい、うん、
だからちょっと場所が違うんですよね、
うんうんうんうん、
フリーハップっていうんです
けど、
うん、多分
そうですね、うん、
だからあの辺なんかはね、すごい段丘っていうの、
はいはい、
これ高台になってこう降りてって、
そうですね、う
ん、降りてったところの浜なんです
よ
ね、う
ん、崖みたいな感じになりますよね、
そうそう、
うん、富川高校があるところちょっと高いところ
があるんですよ ね、 すよね、富川高校は絶対あれ津波には被害が合わない、
大丈夫ですね
高台に立ってるのね、
うん、はいはい、
昔の富川高校は危ないですよ。今図書館になってますけど。
あ、
図書館の隣だった、
はいはいはい、
私、富川高校の卒業生なんで。
ああ、そうですね。
今
そ
こ
なら
ちょっと危険
です、うん。あそこはもう低いから。
富川小学校の
隣です。奥まで
ですね。そうですそうです、うん。
小学校の隣です
。はいはい。戦国さん、海といえば。
海ですか、
うん。
小学生の時は、
うん、
内陸、岩手県の内陸の方の盛岡に住んでたので、
はいはい、
そこから山田線っていう、
うんうん、
電車に乗って、
はい、
宮古とかに行ってですね、
うんうんうん、
父が大きなリュックを背負って、
はい、
子供らもリュック背負って、
うんうん、
旅館とか、
うんうん、
なんか国民宿舎みたいなところ
に
泊まりに行った、
はいはい、
で、プールでも大して泳げないのに、うん、海に連れてかれて泳げる、なんか
あそこら辺海水浴場とか
いっぱいあるんですけど、なんかこう
結構リアス式な感じで、
そうですね、綺麗ですけど、海藻類がいろいろね入ってるんですよ、なんかこう足を引っ張られそうで怖いっていう、海は怖いっていうイメージで、
はいはい、
結構遠くまで行けなかったです、
ね、そうですか、いや自分もね、内陸の旭川育ちなんで、海にはあんまり前も話したと思いますけど、今、日高でこう海岸沿いの生活をしているっていうのが、なんか自分、すっきりしないっていうかね、大地のギリギリのところに迫られ、追いやられて生活してるみたいな自分イメージあって、あんまり海には、
いい
イメージが。ないかなって、内陸の山に囲まれてる、あ、どっちかって言ったら来月の山の日の方が自分は愛着あるかなっていうのを
探しました。8月11日ですね、山の日
、はいはい、全然自分ら学校に勤めてる者には
そうです、
夏休み中なんであんまりピンとこないんですよね、一般の人はあれなんですかね、山の日、
そもそもなかったですよね。
なかったです。
なかった。
ここ3年ぐらいですよね。はい。というふうな、どんどんいろんな日が増えてくんでないかっていうふうな、そういうふうな、海の日は、戦国先生の誕生日から生まれたというふうな、そういうふうなことで落ち着きました。
はい。
はい。 本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。はい、二風谷小学校だよりのコーナーです。引き続き、二風谷小学校阿部がお届けします。先ほど、西原さんのインタビューを聞いてて、昆虫っていうか、蚊とかがずっと昔からいるところに人間が侵略っていうかな。後から侵入してきたんだから、もっと遠慮した方がいいよ、みたいなそういうふうな話あったんですけれども、自分も本当にそうだなっていうふうに、この放送始まる前に、自分は畑作ってまして、仙石さんと畑の話して、実ができるようになったらいろんなものが、野生動物がやってきてやられる憎たらしいっていう、そういうふうな話をしてたんですけれども、いや、違うかなっていうふうな、彼らがいるところに勝手に畑作って、自分らで満足して物作ってって、それを、もともと住んでた鹿とか、ネズミとか、鳥たちとか、そういう風なのに、やられて怒るのは、ちょっとお門違いかな、っていう風な、そんな風なことを、さっきちょっと西原さんの話を聞いて、ちょっと反省したところです。だけど、アライグマだけはちょっと違うかな、っていう風な、アライグマとっても憎たらしいんですけど、トウモロコシが、いい見つけ出すと、すぐ来るんですよね、アライグマ。ラスカルで有名になってとっても可愛いっていう風に、そんな風に、なんか扱われてるんですけれども、実態はとっても憎たらしくて凶暴で、あれもそうですよね、ラスカルブームの時に、多分日本人が可愛いアライグマを、まあ、ペットとして飼ったのかな？だけど、ちょっと実態は違って、見た目可愛いけど凶暴だって言って、ペットで飼い始めた人たちが邪魔になって、野に放して、それがいっぱい増えたって。人間のせいかなっていうふうな、そんなふうに思うんですけど、その辺は、アライグマに対しては、ちょっと憎たらしさを持っていいのかなっていうふうな、そんなふうなこともちょっと思いました。話変わって、先月、運動会がありまして、ずっとお話ししてるんですけれども、子供たちの数がどんどん減ってっていうふうな、今年15人っていうふうな子供の数で、運動会。まあ、二風谷の場合は、地域の運動会なので、たくさんの地域の方、それから保育所も一緒に運動会やるんで、人数的にはとっても賑やかな運動会にはなるんですけれども、やっぱり、主役の子供たちが減っていくっていう風なのは寂しいなっていう風な、そんな風に感じて。だけど、その中でも、子供たち一生懸命頑張って、実は、去年の運動会が奇跡的な同点優勝だったんですよね。それから1年、その奇跡を超える運動会を作りたいと、6年生4人が、目標を考えてっていう風な。で、設定した、運動会のスローガンが、つかみ取れ、勝利を超える喜びをっていう風な。勝ち負けじゃないと。それよりも、そこまでに至るまで、 どうやって子供たちが一つになって、15人が一つになってまとまったと。そっちの方に価値を見出そうと。それでもって成長する二二谷小学校の姿に、価値を求めようというふうな、そういうふうなこと。去年の7人の6年生で、今年4人の6年生。数もさることながら、力的にも、去年からはちょっと劣る、そういうふうな6年生なんですけれども、だけども、自分たちが去年の6年生に及ばないっていうふうなところを自覚しながら、自分たちだけの、その4人の力で、15人をなんとかまとめ上げていこうっていうふうな、そういうふうな運動会とっても素晴らしかったかなっていうふうに。最後に、結局7点差ぐらいで、赤組が勝ったんですけれども、その瞬間に、涙を流した白組のキャプテン、女の子なんですけれど、その涙は、美しかったかなっていうふうな、そんなふうに思いました。そうやって子供たちは、日々、いろんな経験を積むことでもって成長しているんですけれども、その一つ一つの経験っていうのは、点に過ぎないなと。だけども、子供たちは成長っていうのはその点をつなげる作業だというふうに思っているので、これ、スティーブ・ジョブズって、アップルの創業者でもう亡くなってるんですけれども、スーパー、なんて言うんだ、経営者みたいな、そういうふうな人が、点と点をつなげるっていうふうなことが、最後にその人間の価値を決めるんだっていうふうな、そんなふうなことを、どこかの大学の卒業式かなんかに呼ばれた時に話をしたんだそうです。君たちの価値っていうのは、いろいろな点がある。いろいろな経験をする。その点をどうやってつなげていくかっていうふうなことで、君たちの価値が決まるんだっていうふうな、そんなふうな話を。で、まさに自分もそうだと思ってて、子供たちいろんな経験をします。それをプラスにつなげていくっていうのが成長だろうと。もし間違ったことをした、例えば失敗してしまったっていうふうな点があったとしたら、その点を二度と繰り返さないようにするために、それを自分の経験値として蓄積してって、そういうふうにして、つなげていく。そういうふうなのが、その直線にしていくっていうふうな、そういうふうな作業が、子供たちの成長なんだろうな、っていうふうに思っています。それを、提供、その点を、価値ある点を提供していくっていうのが、自分たち教員の仕事。学校が子供たちに大事な点を、こう、打ってやるっていうふうな、そういうふうなのが学校の役割なのかな、なんていうふうなことを最近ちょっと思っています。子供たちがすくすくと健やかに成長していくことを日々願っております。本日の二二谷小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
第219回目の最後のコーナーとなります。本日の放送について感想を聞いてみたいと思います。まず、阿部校長先生お願いします。
さっきも話しましたけど、インタビューで、登場された 西原智明さん。智明の友が自分の名前は秀友の友と一緒なんで、なんか、ちょっと共通。で、履歴を見ると、1962年生まれの早生まれなんで、自分と同級生なんですよね。というふうなことで、結構なんか、つながるところがあるかなって。神奈川県の藤沢市なんで全然都会の人なんですけれども、本当に、自然との共存っていうふうなことを大きなテーマにされててね、アイヌの人たちの考えと通じるところですよね。そんなふうなところ、そういう、こういう人たちが、やっぱり世の中に増えていくっていうのが、これから地球を守っていくっていうことになるのかななんていうふうなことを感じました。
ありがとうございます。それでは仙石さん、感想を一言お願いします。
はい、そうですね、ニュースで読んだ池澤夏樹さんのコラムがありましたけど、
はい、
新法についてのこう考えが述べられてて、やっぱり新法歓迎ムードももちろんあるんですけど、その先住権の部分で不足分も多いっていう意見はすごく周りから聞くので、やっぱり、旧土人保護法が文化振興法になって、文化振興法が今度新しい法律できたので、またやっぱり足りないところを補う新しい法を作ってもらって、でまた次の時代を今度目指していかなきゃないのかなとかっていうことをちょっと思ってニュースを読んでました。
なるほど、はい。まあ、私も実はニュースを選ぶときにですね、池澤夏樹さんの寄稿文というのか、かなりこう鋭いというかね、普通の人が言えないようなことをビシッバシッと指摘しているので、選ばせていただきました。だから、あの人は帯広出身でしたっけ、池澤夏樹さんって。
ですよね。
で、自分の先祖が淡路島から静内に入っている移民なんですよ、ね。
はいはいはい。
で、それでアイヌモシリだかっていう題で小説書いてるんですよね。だからそういうことですごい、なんて言うんだろう。理解が深い、そういう人だなと思いました。はい、それでは、FM ピパウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラプリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局も、インターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラプリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第219回目の放送もお別れとなります。次回は8月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ。Yeah.
Yeah.